こんにちは、 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 テクノロジーや 3D タイポグラフィーといったデザインについて共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用のディスコードリンクもあるのでぜひチェックしてみてください。はい、ということで、本日は、つい先日、ローンチがされたディセントラランド 2.0 について、早速少し触ってみた感想についてお話をしてみたいと思います。まず最初にディセントラランドについて簡単に説明をさせていただくと、こちらは分散型の世界、あの仮想世界プラットフォームで、いわゆるメタバースと呼ばれるものです。さまざまなメタバースの形態があるんですけれども、あの特徴、このディセントラランドの特徴としては、いろいろなものがブロックチェーンと紐づいていて、そこでマナと呼ばれるその仮想ネイティブトークンですね。ネイティブトークンというのはこの世界の中で使われている仮想通貨なんですけれども、これを利用して土地を買ったり名前を買ったり、ウェアラブルと呼ばれる洋服を買ったりっていった、そういった経済活動をすることができます。このマナはイーサリアムとポリゴンに紐づいているので、購入するには仮想通貨の暗号、取引所などを使って交換をする必要があります。あと最初にその始めるときに関してはウォレットが必要になるのでメタマスクなどそういったものを用意して、そこでプロフィールを設定すると、その中に入ること自体はお金はかからないので、そこで一回ちょっと触ってみて遊ぶっていうことが可能です。でこれを触ってみた感想なんですけれども、今回は主に3点に絞ってお話をしようと思います。アップデートされた点たくさんあるんですけれども、個人的にすごく印象に残った部分についてピックアップしてお話しようと思います。1点目はグラフィックの向上ですね。これはもう、何よりと言ってもいいかもしれないんですけれども、ジョインするとその美しさに圧倒されるかなと思います。個人的に一番いいなと思ったのはその光の表現がより綺麗になっていて、で前も時間の概念はどれぐらいあったのか分かんないんですけれども、夜とか昼とかあったと思うんですが、なんかその時間が変わっていく感じですよね。夕方になったりだとか、なんかその光の感じの空の色だとか、あと人がその立っているところの影が落ちるんですけれども床に、そういった表現とかも相まって、なんかすごく自然で綺麗だなって思えるような、そういったグラフィックにアップデートがされていました。あと遠くまで見えるようになったんですよね。これまでは、ここで何メートル先までしかそのローディングされなくて、そこから先はその空き地みたいになってたんですよね。それはローディングする際の、そのデータの容量が一気に読み込めないっていう、そういう制限があるからなんですけれども、それがもっとさらに遠くまで読み込めるようになったっていう感じでした。ただちょっとこれどうしてもまだマシンに負荷がかかってしまうので、僕もこれ触っている時ファンが結構回ってしまったので、設定の、歯車のアイコンから設定をいじることができるんですよね。でそこで解像度、スクリーンサイズを小さくしたりだとか、パフォーマンスをローっていうもの、ローって低い方のローに変えたりだとか、あとその遠くまで見えるその距離をですね短くしたりだとかすれば、マシン自体のその、ファンが回ってしまう現象は抑えることができました。なのでマシンパワーが強い方はそこをうまく利用して、遠くまで見えるような設定を維持したまま、よりリッチな体験をすることができるんじゃないかなと思います。あとはビジュアルのその表層的な部分ではないんですけれども、見たことのない建物が増えているなっていう感じがしました。これはもしかしたら前からあった建物かもしれないんですけれども、一番最初に到着するジェネシスプラザっていうところから出てすぐになんかすっごいでかい建物があったりとかして、多分これはなかったと思うんですけれども、なんかそういった今まで見たことのないような建物もすごく増えているような気がして、であとその草とかですね、その色が変わったりとか木の色も変わったりとかしてて、なんか全体的にその雰囲気というか、あるものは前とそんなに変わってないと思うんですけれども、全体のなんかその、レイヤーとか新しいものがポツポツとアップデートされているので、そういった意味でフレッシュな印象が持ってました。なんかそういった見たことのない、建物を探すのが個人的には楽しくて、でそのジェネシスプラザ出たすぐにある でっかい建物を上まで登ることができたんですけれども、そこまで登ると上からそのプラザ全体を見下ろすことができて、そこは個人的に眺めがすごく良くていいなと思える場所でした。はい、ということで、2点目に移ろうかなと思います。2点目はUI ユーザーインターフェースがより洗練されてすっきりしたなという印象です。そのログインして遊んでいるときってどうしてもその UI と呼ばれる、なんていうんですかね、アイコンだとかボタンだとかそういったものってあんまりその視界に入らない方がより没入感があると思うんですけれども、これが結構すっきりしたなっていう印象ですね。全体的になんか左の方にバーでアイコンとかでこうまとめられていて、で、もしかしたら気のせいかもしれないんですけれども、そのアイコンとかもなんか若干こう小さく調整がされててですね、あんまりその遊んでいるプレイ画面を邪魔しないような設計になっていたりだとか、あと自分の設定を自分自身のアバターを設定する、その設定画面もですね結構綺麗になったなっていう印象があって、特にそのまだ古いバージョンにもログインすることができるんですけれども、それと比べるとやっぱりその違いがより分かりやすいですね。以前遊んでる時はそんなに気にならなかったんですけれども、一回その新しい方を遊んでから古い方を見たりすると、やっぱりなんか全体的にスッキリしたなっていう印象があって、その点がすごくいいなと思いました。個人的にはそのエディット、アバターをエディットする画面がより洗練されて、で背景もなんていうんですかね、紫のグラデーションみたいな感じで、ちょっとこう締まった感じになっていいなと思いました。はい、最後に3つ目になります。3つ目はですね、なんかその全体的にゲーミフィケーションと呼ばれるそのゲームっぽさみたいなのが増されたのかなっていう、そんな感じがしました。具体的に言うとバッジの機能が追加されたみたいですね。おそらくこれは前はなかったと思うんですけれども、よくこの何々をこう小さいクエストみたいなのを達成するとバッジがもらえるっていう、そういったゲームとかプラットフォームとかあるんですけれども、そういったそれに似たようなものがディセントラランドにも搭載されたという形です。でこれは先ほどもちょっと話に出たプロフィールの画面から確認することができました。多分これ今まで、でも持ってなかったのかな、なんかそのディーセントラランドの市民権みたいなのだとか、エクスプローラー、トラベラーっていう名前であったりだとか、あとそのウェアラブルのクリエイターだとか、そういったもののバッジがなんか増えてて、多分前はなかったと思うんですけれども、そういったものが可視化して見える、そのビジュアルとして見えるっていうのが結構いいなと思いました。あと特定のその先ほど話したトラベラーとかですね、そういうのってバッジがもらえたら終わりってわけじゃなくて、その中にもグレードがあるんですよね。最初はブロンズから始まって、そこからシルバーとか、そのだんだんとグレードが上がっていくんですけれども、それはその、ログインした回数だとか、どれぐらい中を歩き回っただとか、そういった内容に応じてグレードが変化していくみたいです。個人的に面白いなと思ったバッジはなんていうんですかね、エレベーションって書いてあったんですけど、そのどれだけ高いところまで登ったかみたいな、それのバッジがあって、なんかそれはちょっと面白いなと思ったんですけれども、1回のセッションで500メートル以上上がるとなんかもらえるみたいなことが書いてあったので、なんかそういったところも面白いなと思いました。さっきのでっかい建物の上まで登ったんですけれども、そのバッジはまだ僕はもらえてなかったので、あれ以上さらに高い建物があるのかどうなのか、ちょっとそれはまた探検しないとわからないんですけれども、そんな楽しみ方もあるのかなと思います。またウェアラブルと紐づいたバッジとかもあって、それはそのクリエイター用ですね。以前僕はウェアラブルでミシックと呼ばれるトレート、種類 の, ウェアラブルを作ったんですけれども、それがもらえてました。これも作り手としては何かにチャレンジしようっていう、そういったモチベーションになりますよね。他にもランドに関わる多分建物とかだと思うんですけれども、そういったものを作った人がもらえるようなバッジとか、そういったものもありました。はい、ということで、本日はディーセントラランド 2.0 について、触ってみて面白いと思った点についてお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、また感想などもコメント欄に書き込んでみてください。またこのチャンネルは週3回、日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時をめどに配信をしています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。 最後におまけトークになります。おまけトークは、今10月も終わりに差し掛かって、来月はもう11月なんですけれども、11月になるとサンクスギビングとかサイバーマンデーみたいな、そういったセールがすごく増える時期っていうのもあって、これから、ハロウィンが終わった後にもしかしたらそういうメタバース空間でも、何かマーケティングのようなそういったものが増えてくるのかなと思って、そういったものどんなものがあるのかなっていうのがちょっと気になってます。以前も話したんですけれども、割とそういう、メタバース空間でマーケティング活動とか、どういったものができるのか、どういった可能性があるのかなっていうことに結構興味があるので、企業だったりとかブランドとか、そういった方がどういった方法で、プロモーションができるのかっていうのを、見てみたいなと思っています。はい、ということで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。